ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。3月11日、東北大震災ですね。今でも2000人ぐらいの方が、ご遺体さえ見つかってないという非常にひどい災害でした。この地震の方はですね、もう少し経ったら詳しく地震のこと、今後我々はどういうふうに防いでいったらいいか。私は技術者であったのでね、人を避難するってことはまずやらないんですよね。やってもしょうがないんですよ、技術者。それから、過去の解析は大切なんですね。今日もそうですけど。しかし、それが未来につながんなきゃダメだ。だから今度ね、疫病のこともですね、私は疫病は疫病で、しょうがないと。ただ、これから来る疫病については、今度の疫病のことを参考にしたい。少しでも自分とか家族が、被害を遭わないようにしたいっていう気持ちが強いんですね。ですから少しコメントを言う人とちょっとずれてるのかもしれないんですね。常に僕は前向きなんですよ。で、今日の原発のこともね、地震のこともそうなんですけども、過去を振り返ってどうのこうのっていうか、むしろ過去はもちろん振り返るんですよ。過去を振り返らないと、将来に向かってどういう方策を取ったらいいか決まらないんでね。その意味で過去を振り返ってるんです。今日もまず原因編ですね。これは原理編。普通だったら原発はどうして電気ができるんだとかね。そういう原理編から入るんですが、原理編から入るとちょっと理解が難しいもんですから、やはりこの前の福島第一原発の事故っていうのは本当にこう典型的な原発の事故なんですね。起こるべくして起こったということなんで、政府とか電力会社とかですね、それから原子力関係の専門家が違うこと言ってます。私はずっと原子力やってきてね、それが悲しいですよ。僕それは本当に悲しい。なんで悲しいかっていうと、やはりね、技術に携わる人は、事故の原因はどんなに自分がそれで人生を失っても、やはり本当のことを言って人生を送ってほしいですね。そういうことは別にして、この地図をよく見ながら、私が非常に簡単に、福島原発の事故の原因をですね、その原因が分かれば今後の対策もできますんでね。原因は津波ではありません。まずそれはもうはっきりとしときますね。それしとかないとですね。それで、皆さんはもう津波だと思ってます。それは人間の頭ってのは最初に聞いたことを本当だと思うんですよ。ご自分で判断して津波だと思ったわけじゃなくてね、テレビが津波と言ってるとか、国が津波と言ってるとか、そういうことを最初に聞いたとか、最初に国の原因を聞くまでに武田邦彦の原因の話を聞けば、そっちがもしかしたら正しいってなるかもしれませんね。それから権威を大切にする人ってのは国が言ってるから正しいっていう、そういう考えの人もいるんで、それも難しいですね。NHK が言ってることは正しいっていう、極端な人もいますけどね。津波が海側から来ました。で、海側から来てますからね、この写真で下に海側と書いてあります。この海側から来てですね、津波でもしも原発がやられたなら、まず原発はですね、後ろに1、3、4とナンバー振ってるのが1号機、3号機、4号機なんですね。で、1号機は上部で、水素爆発しただけなんで、下の方は残ってますね、建物の。2号機は、ほとんどすっかり、残っております。爆発しませんでした。3号機は一番ひどい爆発をしましたんで、根こそぎ壊れてますね。4号機はですね、上部の燃料貯蔵が爆発しましたんで、やや上部の破壊になってますが、ここからはこの写真ではよくわかりませんけどね。この3つが爆発して損傷しましたが、それよりか前に建物とかいっぱいありますよね。タンクも見えますね。4つですね。白いタンクが、円形のですね、白いタンクがありまして、その向こうに、いわゆるタービン建屋というものがあります。この中にはタービンが入っておりまして、炉でできた蒸気を、この前のタービン建屋のタービンで回して電気を起こすっていう、そういう仕組みですね。それで、この建物はそれほど強くないんです。一番強い建物は、壊れちゃった、原発建屋なんですね。それは当たり前ですけど。炉が入ってますから、原子炉がですね。タービンは普通の火力発電所と一緒ですから、通常設備ですね。何も損傷してませんね。しかも、海側に向かって非常に長く、長い建物ですから、ドカーンと津波が来ましたんで、津波の力、運動量つってもいいんですけど、津波の力がひどかったら、これが壊れてなきゃいけないんですよ。ところが、実際には津波の力は強くありませんでした。そこでですね、 もっと海側にいろんな建物が小さい建物がいっぱいあるんですけども、ほとんど損傷しておりませんし、流されてもいませんね。それからもう一つは、津波があるんだから堤防を高くしたらいいじゃないかっていう説があるんですが、堤防はこの原子炉建屋の真正面は堤防があったんですよ。これちょっと堤防が映ってません。ちょっと海側の、もうちょっと海側に出てますので映ってませんが、タービン建屋の真下ですね、この海側と書いてある字のさらに下に堤防があるんです。これはちょっと低かったんで 5.7 メートルだったかな。それを乗り越えてきたんですが、堤防を高くすれば防げるなんてもんじゃないんですよ。どうしてかっていうとですね、この写真の左側ですね。左側は全然堤防ないんですよ。ですから、そこからはもう津波の高さそのものが流れてきますね。ですから、堤防を高くしたら津波が防げた。堤防を高くしなかったことがミスだ。なんていう話も、これはあと報告書もあるし、それから、裁判なんかでもあるんですけど、こんなのデタラメですよ。だって、堤防のないところが、両翼は堤防がないんですから。で、水っていうのはですね、10メートルの高さで来たらみんな10メートルで来るんですよ。堤防のとこだけ狙って10メートルが来るなんじゃなくて、全面10メートルですから。だから、両翼から入ってくるんです、こうね。で、もしも津波の力で建屋が倒れたとか、原子炉が倒れたなら、真正面からの力の方が強いんですけど、こう浸水しただけなんですね。これ実はどの建物も壊れてませんよね。原子炉の建物はこれ爆発で壊れたわけで、まあまあ主要な建物とは全部原子炉が直接関係ないところの普通の建物も生き残っております。これは原発の後ですね。上の方に森みたいのが見えますが、ここの敷地はもともともう少しこう高いところにあったんですが、それだと水を運んだりするのなんか大変なの削ったんですね。削って海水面に落としたんですね。まあそれも、コスト重視で安全軽視ということだったんですけども、まあそのために浸水を起こしたということですね。それで原因は簡単に言えば、原子炉建屋の1階のドアが開いてたんで、そのドアから、というか防水じゃなかったからって言ってもいいんですけども、そこから水がジャジャジャっと地下室に流れたんですよ。で、もちろん津波が1メートルと2メートルでも浸水したら地下室は埋まっちゃいますからね。地下室に水が入らないようになってなかったんですよ、実は。驚くべきことに。で、地下室のところに何が置いてあったかっていうと、電源、第一電源、第二電源、第三電源、第四電源って、全部の電源が地下室にあったんですよ。海岸縁に原子炉があるにもかかわらず、地下室にあったんですね。だからもちろん、地下室が浸水しましたから。津波の高さが2メートルでも3メートルでも浸水しますよ。だって周りから水が流れてきますから。ねえ、それは皆さん東北大震災の津波の様子を思い出してもらえばわかりますよね。浸水しました。単なる浸水なんです。地下に、電源を4つも置いてて、これ違反なんですよ。何が違反だったかっていうのは後でお話しますが、もちろん電源を地下に置くってこと自体がね、おかしいわけでしょ。それは。だって、海岸縁から浸水するわけだから、もちろん、地下に置いてもいいですよ。だけど、防水しとかなきゃいけないんですよ。その代わりどういう方法を取ったかって言ったら、4つ電源を作って多重防御。第1電源がダメになったら第2。第2はだから2キロ離すとか。第3はトラックの上に乗せるとか。第4はバッテリーとか。こういう全然違うような形のものを4つ用意してですね。電源が一番大切ですから、電源喪失で爆発しましたからね、今度も。電源が大事だってことは、ちゃんと最初から分かってたわけですね。ですからね、なんていうのかな。だけどそれを言うと、今の原発も全部そうなってるんで、今から動かそうっていう原発も全部そうなってるし、全部改造するったらもう大変なお金がかかっちゃって、それでもう原発はやめようって話になるので、それで原因をごまかしたんですね。しかしね、僕はね、技術がごまかしたらね、成功しません。私は原子力を今やってる方にぜひ技術の方にお話したいんですが、やっぱりね、技術をやる人の本当の魂は嘘をつかないってことなんですよ。それはね、自分が間違ってれば別ですよ。だけども、第一電源はまあ地下に置くと。したら地下は防水になってなきゃいけない。ちょっとね、海水面が高くなったり水が流れてきたからって言って、それ電源を喪失してしまうようじゃどうにもなりませんからね。それから第二電源は原子炉から離しておくんだ。なんで第二にするかったら、 第一電源が何かの都合で潰れた時に第二電源が動く。こういう時にですね、人間はあんまり頭を働かしちゃいけないってことになってるんですよ。つまり予想外のことがね、この時も想定外、想定外って言ってましたけど、想定外のことが起こって事故になるわけですから、ですから第一電源を建屋の下に置いてあって、第一電源が普通の時は、それは電線も短くて済みますからね。それでいいんですけども、もう防水はすると。まあ、このぐらいはすると。から、第二電源は、まあ、2キロ離すとか、山の上に置くとかなんかしなきゃいけない。ただ、電線をそこから引けばいいだけのことですから、しなかった。嘘ついてたんですよ、これは東電がね。嘘ついてたんです。第三電源は今度は、可搬式なんですよ。つまり動かせる。ディーゼル発電機なんです。なぜかって言ったら、東北電力、これ東北電力の配線が来てるんですけど、東北電力自体が全部ダメになっちゃうことあるでしょ？変電所が全部ダメになっちゃう。そういう時のために、自前でディーゼルを炊いて発電機をする。それも動かなきゃいけないから。だからトラックの上に乗せてるっていうね。実際上それで助かったのは大井原発ですね。あそこはちゃんとディーゼル発電機、第三電源をトラックの上に乗せてましたので、何か津波が来ても何でも逃げといて、また帰ってきてつければいいんですからね。助かった。だから第四電源のバッテリーは、これはね、一応公式にはね、ヨーロッパから買ってきたんだけど、コンセントを合わせてなかったから、事故当時入らなかったって言われてるんですけど、そんなバカなことあんのかなって今でも疑ってますけどね、僕はね。そう言われております。で、第一から第四まで全部動かずに、冷却水が来ませんから、爆発したと。まあ、そういうことですね。まあ、簡単ですよ。津波でも何でもいいけど、防潮堤の問題とかそうじゃなくて、浸水なんです。浸水。地下に発電機があって、それも違反して4つ全部同じ、全部発電機を地下に置いといたから、だから全部、塩水に浸かっちゃって、こうやって電源が使えなかったっていうことなんです。で、電源が喪失して冷却水が来ないから、どんどん温度が上がって、じゃんじゃん温度が上がりますから。それでもう、原子炉の中はいろんなものが溶けて、水素も出て、で爆発しちゃったと。ぐちゃぐちゃになっちゃった。まあそういうことですね。まずはそこははっきりとしなきゃいけませんね。